黙祷を持って礼拝を始めさせていただきます。
諸部分すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は救い主の形に見せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり全てのうちに来られるのです。アーメン。ご起立ください。賛美の53番をもって主を褒めたたえます。
空に満ちる光の栄、
2番です。購読文の52番、第一ヨハネの4章。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、
愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。
愛することのない者は神を知りません。
神は愛だからです。
神は一人子を世にお使わしになりました。
その方によって私たちが生きるようになるためです。
ここに神の愛が私たちのうちに示されました。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。
愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、
私たちも互いに愛し合うべきです。
未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、
神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
書詠174番です。
求める者に聖霊を与えてくださる。 死にの御霊が私たちに来ると、私たちは御霊によって導いていただき、真理をことごとく悟ることができると。主よ、あなたはこの真理を悟り、御霊を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。父が私の名によってお使わしになる聖霊、その聖霊があなた方に下ると、あなた方を導いて真理のことごとく悟らせてくださると約束してくださった主よ、今日も宣言される御言葉を通して、私たちの内と外とを聖霊で満たし、真理の言葉の一つ一つをことごとく悟り、悟られた言葉が私たちの力となって、世の光、地の塩としてこの地上を歩むことができますように、今日も私たちを御霊で満たしてください。主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって私たちを満たしてくださり、御心にかなったものとして、今日もこの礼拝を通して天の父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに預からせてください。養いを受けたそのすべての言葉が私たちの内と外とを正しくし、世の光、地の塩として歩むことができますように、今日も私たちをあなたが励まし養ってくださることを感謝いたします。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に大いなる大いなる油を注いでください。宣言される一つ一つの言葉がよく放たれた矢のように、私たちの思い、心、感情を仕留めてイエス・キリストへと虜にすることができますように、御言葉によってキリストに接ぎ木されたものとなり、イエス様と一体化された思いで一つ一つの歩みを全うしていくことができますように、今日も私たちを養ってくださることを感謝いたします。御言葉を宣言する者、その御言葉にアーメンする者ともに主の名を褒めたたえ、主に栄光を期すことを感謝し、私たちの主イエス・キリストの名によって感謝して祈りました。アーメン。
21番です。 みをいただく御言葉は創世記9章18節から29節までです。創世記の9章18節から29節、はじめに23節までをお読みします。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤベテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かれ出た。さてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで良い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは父の裸を見て、外にいる二人の兄弟に告げた。それでセムとヤベテは着物を取って自分たち二人の肩にかけ、後ろ向きに歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、今ここに裸を晒す者と裸を覆う者の二種類の人を見ました。私たちキリスト者は権威に従うものであり、決して上に立てられた権威をその裸をずかずかと入ってじろじろ見ようとしたり、それを楽しんだり、そのようなことのする者たちではありません。主よ、今日この父の裸を見たときに、それを晒してあげつらう者、またそれを覆う者、この二通りのそれぞれの行く道、またそれぞれがどのような結末にとなったのか、主よ、今日私たちに教えてください。私たち自身がこのハムのような性質のものではなく、セムとヤベテのように兄弟姉妹の弱さを覆い、裸を覆い、そして裸であるならば着せて、そのようにして主に対して良きことをするものでありますように、今日教えてください。語るしもべのこの唇を清め、聞く一人一人の耳を清め、今すべての心を整えてくださいますように、この場所を清めてください。一人一人の体、体調、心、思いを整えてください。あなたの御言葉の命をしっかりといただく私たち一同でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。前回は父の日の礼拝で、その前はペンテコステで、その前、ノアという人物について、何度かに渡って見ていきました。で、今日はですね、そのノアの3人の息子たち、セム、ハム、ヤベテについて見ていきたいと思います。ノアの、あの大洪水の時、そのノアの洪水以前はとても人々は堕落し、神の御前に甚だ悪かった、そのような罪深い人々は全て洪水によって、拭い去られました。そして神様の御前に正しいノアの家族から、人類はまた新たに増え広がっていくようになりました。この箱舟から出てきたノアの息子たち、セム、ハム、ヤベテ、彼ら、3人が、ノアの息子たちで、彼らから全世界の民は分かれ出たと書いてあります。その新しい世界においてですね、ノアはブドウ畑を作り始めた農夫でありました。ここブドウ畑を作り始めた、英語の聖書では began to be、すなわち、 し始めた。まあ、ノアは、ブドウ畑作りについては、まあ、ビギナーだったんですね。まあ、ノアは、まあ、いろいろな試行錯誤をしながらブドウを、作り育てて、でそれで、まあ、そのブドウを貯めていたところ、まあ、ブドウ酒が、できたんでしょう。ブドウは、そのまま放置して、なんか器に貯めておけば発酵して、ブドウ酒になります。でそれで、ノアはその、発酵したものを飲んだところ、まあ、酔っ払って、それで天幕の中で裸になっていた、21節にあります。まあ、ノアが、まあ、意図的にお酒を飲んで、ね、酔っ払いたいから飲んだのか、まあ、それとも、そうではなくたまたま、ね、発酵したものを、飲んだところ、それはなんか酔うものであったって、まあ、どちらなのかは分かりませんけれども、とにかく私たちはですね、キリスト者は、聖書には、お酒とはどう関わりを持つかについては、まあ、大体、お酒に酔うことは王たるもののすることではない、箴言の、箴言31章に書いてありますね。酒に酔うならば裁きを曲げるから、まあ、そのように書いてありますし、また、エペソ書の方にも、ね、酒に酔ってはならない、そこには放蕩があるからだと書いてあります。放蕩がある、だから、酒に酔うな。またですね、大祭司の家系は、聖女に入るときは酒を絶対に飲んではならないと示されております。レビ記の十章のところに、ここでとても恐ろしい事件が書いてあります。レビ記の十章の、このところはですね、大祭司アロンの二人の息子、ナダブとアビブがですね、それぞれ、異なった日皿を取って、死の御前に許されていない日を、それを持って、抱いたところ、この二人の息子たちは死の前から火が出て彼らを焼き尽くしてしまいました。神の聖女に誤った方法で入ったんですね。それで、まあ、モーセはアロンに言います。主が仰せになったことはこういうことだ。私に近づく者によって私は自分の性を表し、すべての民の前で私は自分の栄光を表す。この事件があった直前ですね、規定通りにアロンが、生贄を捧げ礼拝をしたところ、主の火が燃え上がってですね、その生贄を、全焼の生贄を焼き尽くしました。そのように主の栄光の火が下った。でそれで人々はみんなそれを見て叫んでひれ伏して、主の栄光が大いにその火でもって現れたんですけども、しかし主の栄光はですね、そのような素晴らしい形だけで現れるのではなく、罪深い人たちの滅びゆくその火によってでもですね、罪深い人たちを焼き尽くす火によってでも現れるんです。主はご自分の性を表すお方なんですけども、この事件があった直後ですね、主が大祭司アロンに仰せられたことがこの10章の8節以降のところです。それから主はアロンに告げて仰せられた。会見の天幕に入っていくときには、あなた方が死なないように、あなたもあなたと共にいるあなたの子らもブドウ酒や強い酒を飲んではならない。これはあなた方がいよいよ守るべき永遠の掟である。アメン。主はなんでこの事件の直後に真っ先に言ったことが、この、聖女に入るとき、会見の天幕に入っていくときには、ブドウ酒や強い酒を飲んではならない、これをまず真っ先に示されたのはなぜか、まあ、もしかしたらですね、このアロの二人の子供たち、酒を飲んで聖女に入って、そして、異なった火を焚いたのかもしれないですね。酒に酔っ払って、おいちょっと来てみよう、この間すごい聖女から火が出て、焼き尽くす生贄を捧げて人々は圧倒驚いたような、ちょっと俺たちもやってみようぜっていうことで、まあ、 まあ、もしかしたらそういう形で酒に酔ったままそのようなことをしたのかもしれないですね。酒に酔うとですね、判断を誤って、そして、してはならないことをします。ね、ここ東西酒で失敗した人たちは本当に多くおります。まあ、皆様、あの人相談、まあ、もしかしたら思う浮かぶかもしれないんですけども、とにかく、まあ、酒に酔ったまま何か物事をしてしまうと失敗してしまう原因になる。特に聖なる、ね、職務についている際し、そのような人たちは特に酒に酔うことで失敗をしないように気をつけるべきですね。で、このノア、彼は酔っ払いました。天幕の中で、ね、あの酒を飲んで、ブドウ酒を飲んで酔っ払って、まあ、天幕の中で裸になっていた。まあ、家の中で、まあ、お酒を飲んで、で、それで酔っ払って裸になる。まあ、これはあまりまあ、珍しいことではないような気もしますけれども、ノアはですね、まあ、その天幕の中で裸になって寝ている時、そのカナンの父ハム、ね、セム、ハム、ヤベテのうちのハムがですね、その天幕の中に入ってきて、それで、その父の裸を見て、で外にいる2人の兄弟に告げた、22節に書いてあります。このカナンの父ハムは父の裸を見て、この見てという言葉、これはただ単に間違って見るというものではなく、あの心してじっくり見る、そういう言葉が使われております。ヘブル語でラウアウという言葉なんですけども、これはですね、じっくり見る、あるいは楽しみつつ見る、あの英語のヘブライ語辞典ではなんかスパイしてみる、ね、こっそりと、ね、伺ってみる、まあ、そういう意味も ありました。ですから、このハムはですね、父の裸を、じっくり見て楽しみつつ見て、そればかりじゃないです。あの外にいる2人に、おいちょっと来てみろって言って、ね、呼んだんですね。前回父の日礼拝で、ね、父たるものは、まあ、どういうものであるかを皆さん学びました、ね、父は一家の長ですね。そして、一家を全体を祝福する祭司の立場であることも、前回学びました。でハムは、その父の天幕に入っていてですね、勝手に入っていて、でそれで父親が酔っ払って裸になって寝ている様を見つけました。すると、それを、じっくりと見て、楽しんだばかりでなく、その光景をですね、あの兄弟たちに共有したいと思ったんでしょうか。ね、兄と弟たちを一緒に見て、それでそれを一緒に共有して、それを、ね、三兄弟ともども見て楽しむために、天幕の中に誘い込んだんですね。でセムとヤベテ、彼らは、その、夜小屋に、一緒に来てみました。しかしそこに来たんですけども、しかしそれはハムと一緒に父の裸をじっくり見て楽しむためではありません。セムとヤベテが来たのは、その父の裸を覆うために来たんです。覆いました。ここに普段からの心構えが、ね、実態として現れました。心の中で思っていること、それがですね、ある日ある時ある事件によって、それが実態となって現れることがあります。まずハムは普段からどういう、ね、心で父親に接していたんでしょうか、ね、この行動から 見ますに、ね、ハムは普段から父親を敬うことをしていなかったですね。セムとヤベテに比べればはるかに。ハムが普段から父を敬わないで、なんか好きならば弱みを握ってやろう、思っていたのかもしれないですね。いざという時、何か弱みがあらわにされた時、その弱みを持ちようとするもの、あるいはその弱みを、用いることではなく、むしろ弱さを覆ってあげようとする、この二通りに分かれるんですね。ハムはその父 父のその裸の様をキュッて握りしめて、それを用いてその恥かかせる道具にしたんですね。父の裸を見た時、なんだか待ってましたとばかりですね、あ、これこそ私が望んでいた光景だみたいな感じで、皆さんも普段から、あの先生ちょっと普段から偉そうだな、ちょっとなんとか弱み握ってやれないかなという時に、弱みが現れた時、それ見たことか、鬼の首を取ったかのように喜んで、そういう人が、中におりますけれども、ですから普段からハムはですね、そのような心構えで、まあ、父親を思っていたでしょうね。とっさに起こした行動、それはその弱さを見た時に弱さを暴く、晒す、晒し者にするという行動でした。それに対して、セムとヤペテ、この二人は、とっさの行動は裸を覆うという行動でした。まあ、セムとヤペテは普段から父親を一家の長として敬っていたんですね。先週の父の日礼拝の、中で、父母を敬うこと、それは長い命で満たされる、その生涯が幸いで満たされる、その通りその行動をしていたんですね。普段から心から敬っていたから、一家の長として祝福を祈る者として、祭司として取りなす者として接していたからこそ、とっさの行動として覆うという、裸を覆うという行動に出たんです。まあ、ここに普段からの心構えが行動として実態とされてあらわにされたわけです、ここに二通りの人が出てきました。一方は、裸を見た時にそれを晒すもの、もう一方は裸を見た時にそれを覆うもの、二通りに分かれました。それぞれの行き着く先、それぞれのどのようになっていくか、聖書はそれを示しております。また歴史もそれを示しております。24節から25節までお読みします。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って言った。呪われよカナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれ、呪われよと言いました。でここでは呪われよカナンと、このカナンという言葉、ハムの息子であることはもう、18節にも書いてありますし、また、22節にも、カナンの父ハムは書いてありますね。で25節でノアが乗るたのはカナンです。不思議ですね。ここはなんでこうなのか、まあ、いろいろな議論があります。まあ、もしかしたらですね、末の息子がしたことをで書いて、まあ、24節に書いてあるんですけども、もしかしたらこの時末の息子は、カナンが最も末の息子 でそれでカナンが22節にカナンの父ハムは父の裸を見て、もしかしたらカナンが父親ハムを呼んで、それでハムが兄弟を呼んで、まあ、そういうこと でそれでもしかしたらノアはカナンを呪ったのかもしれない、まあ、そういう、説もありますけれども、まあ、そこはちょっと分かりはないです。とにかく、一つ言えることはですね、一家の長たるもの、また上に立てられている権威、それを、祝福する側の祭司の立場である人を、まあ、このように裸をですね晒すもの、普段から敬っていない、そのようなものは呪われてしまうんですね。ノアは呪われよと、兄弟たちに仕えるしもべとなれ、呪われました。で事実カナンの子たちはノアが呪った通りの歴史となりました。カナンがですね生きている間というものではないです。そのカナンの子孫たちですね、次この創世記の10章の、15節からのところにカナンの子孫が、たくさん出てくるんですね。 まあ、子沢山だったようです。ですから、まあ、カナン自身が、何か呪われたというよりもむしろカナンの子孫たちが、呪われています。それはこの創世記10章15節から18節を見ますと、ああって思う方は多いかと思います。読んでみますと、カナンは長子シドン、ヘテ、エブス人、エモリ人、ギルガシ人、ヒビ人、アルキ人、シニ人、アルワデ人、テマリ人、ハマテ人を生んだ。その後カナン人の諸子族が分かれてた。ここ の, あの子供たちの名前を見ますと、そうそうたる悪役ですね。聖書の中ではついく、まあ、この間まで新明記まで学んで、そして今ヨシア記を想定礼拝で見ていますけど、まさしくイスラエル民族、セメの子供たちによって今まさしく滅ぼされて懲らしめられている、そういう状況がヨシア記で展開されておりますね。なんで滅ぼされるに至ったか、何も罪深いことをしていないのに、悪いことしてないのに勝手にヨシアの軍団が攻めてきたとか、そういう意味じゃないんですね。もう想定礼拝ずっと通しで学んでいる皆さんは、もういかにこのカナンの子孫たちが悪いことをそのカナン地方でしてきたかをご存知のはずです。エブス人やエモリ人、もうまさしくカナンのその土地で悪いことをしてきました。また19節、それでカナン人の領土はシドンからゲラルに向かってガザに至り、ソドム、ゴモラ、アデマ、セボイムに向かってレシャにまで及んだ、ね、ソドムとゴモラも出てきましたね。このカナンの子供たちは、本当に性的な不貧困や、ね、同性愛とか魔術とか偶像礼拝とかですね、そういう神の御前に本当に罪深いことを悪を重ねてきたために、ですから神様はこのセムの子孫たち、ね、アブラハムの子孫たち、ユダヤ人を通して、滅ぼされる対象に、ね、このカナン人たちはなってしまったんですね。また、このセム、ハム、ヤペテのハムは、黒色人種の祖先だと言われております。セムは、ね、黄色人種の祖先で、ヤペテが、白色人種の祖先だと言われてるんですけども、まあ、歴史を見てみますに、ね、黒色人種はまさしくその、ね、兄たちに仕えるしもべとなるこのノアの呪いの通りになっておりますね。歴史を見ますに、まあ、ここから私たちが学ぶべきことは、父親あるいは一家の長、祝福を授ける側の最したる立場の人をそのプライベートとずかずかと入り込んでですね、その天幕の中に踏み込んで、で裸を見た、そしたらそれをあげつらってそのあらわな様をじっくりと見たり楽しんだり、またそれをですね、周りの兄弟姉妹たちに言い広めたり言いふらして、でおい一緒に来てみようぜ、そのように、招いたりするようなものは、そのようなものは子子孫孫が呪われて奴隷にされてしまう、まあ、そういう、性質があるんですね。まあ、もちろんですね、父親が呪ったから、ね、お前なんか死んじゃえとかな、そういう父親から呪いの言葉を浴びせられたら必ずしもその言葉通りになるか、そういうわけではないです。この もちろん父親の祝福すること、それは大事です。でも本人自身がですね、その祝福にふさわしい行動を取り続けているのであるならば、確かに祝福されます。父親のが祝福したらその祝福の通りに、そして、ね、その本人自身、いや父親が呪ったのであるならば、その本人が確かに呪いにふさわしい行動をあくまでやめないでですね、それを続けるならば、確かにその人は子子孫孫とも呪われます。例外もあります。その人本人がですね、その呪いの行動をやめて悔い改めて祝福にふさわしい行動を取るならば、その人は祝福されます。栄光の崖の女たちシリーズ去年見ましたけど、みんなそうでしたね。本来呪われるべき立場のはずの人たちが信仰によって祝福の器へと変えられ、栄光の崖に加えられ、イエス・キリストの 母さんの中のお母さんになっていきました。ですから本人自身が祝福にふさわしい行動を取り続けるならば祝福されます。まあ、もちろん父親の祝福は大事です。また父親は、ね、むやみに呪うということ、ね、酒を飲んで、間違った裁きを曲げたり、してしまうこと、それは当然避けるべきです。呪われるにふさわしい行動を取り続けるならば呪われてしまうんです。このカナン、確かにノアに呪われました。じゃあ宿命的にも、ね、どんなに悔い改めてもどんなに祝福にふさわしい行動をとってもダメかっていうとそうじゃないんですね。ダビデが、ね、バテシェバと姦淫の罪を犯した時、そのバテシェバの妻はヘテ人ウリアでした。ヘテ人、ね、このまさしくカナンの子ですね。中小15節にカナンは長子シドン、ヘテ、エフス人を見と、ね、続くんですけど、ね、ヘテ人ウリアでさえ、ね、ダビデの30勇士の一人に数えられました。信仰があったからです。イエス・キリストを信じる信仰によって人は救われるんです。でも、ね、いかに神の民に加えられたとはいえ、あくまで悪いことを続けて祝福にふさわしから呪いにふさわしいことをしているのであるならば呪われてしまうんです。このカナンの子孫たちが取った行動、それはとても邪悪なものでした。とにかくはっきりしていること、この、ね、セムハムやめて、このハムのところ、ハムの取った行動は父親の裸、ね、父親のプライベートに入り込んで裸を見て、ね、そういうことをあげつらって晒し者にしました。ですからそのような性質を持つ人は確かに呪われてしまいます。他人の裸に興味津々である人や、他人の秘密や性的スキャンダルとかそういったことが大好きな人、そういう裸の秘密が大好きな、興味津々な人は、ね、そういうのを探したり見つけたり、そういうのを見つけたらそれを共有しようとする、そういう情報で盛り上がって、そういうことを共有するようなその集いは、確かにこのソドムとゴモラのように、どんどんどんどん不貧困に満ちていき、暴虐に満ちていて、でそして呪われるにふさわしいものとされて、やがてその行き着く先は炎での裁きです、ね、焼き尽くす炎での裁きによって永遠の滅びと至ってしまいます。ソドムとゴモラ、炎で焼き滅ぼされてしまいました。その暴虐が天にまで届いたからです。天にまで届いて、でそれで見つかり2人が果たしてその通りかどうかを見るために人の姿をとって、そのところに下ったところ、その中で一人の鬼人が、まあ、ロト、まあ、鬼人ロトはと新約聖書に記されているんですけども、まあ、かろうじて鬼人として数えられたロトだけがですね、その2人の見つかりを代わり、もう残り全員ソドモとゴモラの者はた者たちはその神の使いを、ね、暴行、しかも性的暴行を加えようとしたんですね。だから滅ぼされてしまったんです、炎によって。このように呪いにふさわしい行動をあくまで取り続ける、それをやめない人は、また父あるいはその祭司としての立場のにある人を、そのプライバシーにずかずか入り込んで、その晒し恥をさらして恥を広めるようなものは、確かに滅びのものになってしまうんです。それに対してセムとヤペテ、彼らは何をしたか、ね、彼らは着物を取って自分の肩にかけて、ね、二人で肩にかけて、でそれで後ろ向きに歩み寄って、それでその衣で父の裸を覆って、で顔を背けてその父の裸を見なかったと9章23節に書いてありますね。敬うべき父親、一家の長のその父が裸をあらわにしていたら、 それに目を向けないで、かえって覆ってあげる、まあ、そのような人は祝福される人です。聖書の他の箇所にも書いてありますね。あの兄弟姉妹が裸なのを見て着せてやるならば、それは主に対してそれをしたことだと書いてありますし、また、ね、その体の中でことさら格好の悪いと見える器官もある。でも格好の良い器官がそれを覆ってそれをフォローするならば、体全体、キリストの体全体が調和を保って、ますます、ね、その全て体全体で、ますます共に立て上げられていくと書いてあります。敬うべき父親、権威が裸であるのであるならば、目を向けないで、かえって覆ってあげる人こそ祝福される人です。26節以降のところもお読みします。26節です。また言った、褒めたたえよ、セムの神主を、カナンは彼らのしもべとなれ、ね、カナンはセムのしもべとなれ。で、歴史は事実そのようになりました。セムの子、セムの子供の中からアブラハムが生まれ、アブラハムからさらに、ね、王族が生まれ、そして、そのヘブル人たちによってこのカナンの子たちは聖絶の対象とされ、ね、まあ、もっともそれは神様がこのカナンの子孫たちがあまりにも暴虐に満ちているので、そのカナン人の悪がもう満ち満ちた時、主がそのカナンを滅ぼせ、そのような命令をそのセムの子供たちに下したわけです。で、事実このノアの祝福の通り、セムの子からはアブラハムが出てイスラエル民族となって、そしてさらにはですね、その後には全人類を救う主イエス様がこのセムの子供から生まれています。27節、神がヤベテを広げセムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ、ね、ノアはヤベテも祝福しました。で、ヤベテはあのヨーロッパ系の白色人種の、その先祖です。で、ヨーロッパ系の白色人種といえば、ね、あの聖書の時代ではイスラエルに対しては異邦人でした、ね、ローマ帝国とかギリシャ人とか、ね、彼らはその白色人種ですね、まあ、この10章の1節から5節のところにそのヤペテの子孫たちが生まれてくるんですけども、例えば2節、ヤペテの子孫はゴメル、このゴメルはドイツ人 あのゲルマン民族ですね。でマゴク、これはロシアの先祖と言われています。でマダイ、ヤワン、このヤワンはギリシア人の祖先と言われております。このようにですね、あの白色人種がこのヤペテの子孫たちから、分かれていたと、言われているんですけども、で聖書の時代は確かに異邦人として扱われているんですけども、しかしイエス様の時代以降、白色人種はどうなったでしょうね。世界史見てみますと、キリスト教が最も普及したのがこの白色人種でしたね。福音が最も普及し発展した民族ですから、まさにこの27節の、ね、神がヤペテを広げセムの天幕に住まわせるように、ね、セムからアブラハムが出てイエス様が生まれて、でもセムの民族はなかなか、ね、イスラエル民族は福音が普及しなかったんですけど、でもこのヤペテの子孫たちには福音が普及しました。まさしく、ね、神がヤペテを広げセムの天幕に住まわせるように、ね、この言葉がまさしく成就していますね。そしてカナンは彼らのしもべとなれ。本当に世界史を見ますに、あの黒色人種、彼らは本当に悲惨な歴史を、辿ってきました。このノアの呪い、ノアが呪ったおかげで宿命的にそうなったか、いや宿命的ではないです。本人自身がですね、あの救われるために信仰に入るならば救われるんです。このハムの子孫、 10章の6節以降にハムの子孫が、ね、あるんですけども、ね、ハムの子孫には、ね、クシュとかセバとか、ね、まあ、エチオピアの人とか、あるいは、ね、クシュの女王、まあ、彼女は、ソロモンの知恵を聞くために、ソロモンのところに行きました。また、エチオピアの宦官、神田家の高官の宦官は福音を聞いて真っ先に洗礼を受ける恵みに預かりましたね。いかにハムの子孫といえども悔い改めて確かめる人、呪いにふさわしい行いを捨て去り祝福にふさわしい行いをするならば、いかにハムの子孫といえども救われて祝福されるんです。ただ祝福にふさわしい行動を取らないのであるならば、呪いにふさわしいことをしているのであるならば、いかにセムの子孫といえども呪われるんです。イスラエル民族、本当に呪われた時代が多々ありましたね。列王記見ますと、歴代史見ますと、その呪いにふさわしい行動をして性的不信仰がはびこり、偶像礼拝とかそういったものにふけていた時代は本当に悲惨な時代でした。でも悔い改めて立ち返ったならば、またその信仰が復興して祝福と勝利と幸いに満ち満ちていきました。今日見たところからによりますと、兄弟姉妹が裸ののを見たとき、それを、着せてやるならば、それは主に対してしたことです。マタイの福音書25章に書いてあります。マタイの25章の31節からのところに、まあ、イエス様の例え話があるんですけども、24節から言います。マタイの25章の34節から。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が渇いていた時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し、私が裸の時、私に着るものを与え、私が病気をした時、私を見舞い、私が牢にいた時、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時、泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。すると王は彼らに答えています。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。アメン。兄弟たちの最も小さい者たちの一人にしたことはイエスさんは私にしたのだと言われます。兄弟姉妹が病気となった時、それを訪ねて見舞い、兄弟姉妹が牢屋に、拘束されている時、それを訪ねた時、兄弟姉妹が裸であった時、それに着るものを与えたのであるならば、それはイエス様に対してしたのだと書いてありますね。逆に言えば、それしなかった、裸である時に、外に出て、兄弟姉妹呼んで、おい来てみろ、こいつ裸だぞって言って、それを見て、じっくりと見て楽しんで、そういうことをするのはイエス様に対して、それをした 兄弟姉妹が空腹で乾いている時に、それを見て、それを、いや、いざまみろ、腹が減っただろう、乾いただろう、そんなことを言う人はイエス様に対してそれをした。空腹であったのであるならば食べさせてあげ、裸であったのであるならばそれを着せてあげ、病気であったのであるならばそれを見舞い、拘束されていたのであるならばそれを尋ねる。それは兄弟姉妹に対してそれをするならば、しかも最も小さい兄弟姉妹の一人にするならば、それはイエス様に対してしたのであり、しなかったのであるならばイエス様に対してしなかったんです。このハム、この父親に対して裸を、覆ってやるのではなく、むしろそれをじっくり見て楽しんで、そのプライバシーを踏み込んで、その裸を、もっと他の人たちに共有したいと言ってですね、裸の恥を他の人たちに拡散して晒した。それはまさしく主に対してしたことですね。私たちはそんなようなことあってはなりません。キリストの体たる教会、そこにはいろいろな人々がおります。そしてキリストにある兄弟姉妹はそれぞれ各キリストの機関の一人一人です。中には格好の悪い機関もあります。でも格好が悪いと見られる機関があるならば、格好の良いと見られる機関がそれを覆って、そうしてですね、キリストの体全体が調和を保ち、共に立て上げられて、共にますますキリストの姿形へと発展していくんです。教会とはそのようなものです。兄弟姉妹、裸であるのであるならば着せてやり、病であるならば見舞ってあげて、牢に拘束されているのであるならば尋ねて、それがキリストに対してすること。そしてやがて天の御国が来ている時、そのようにした兄弟姉妹は幸いですね。私に対してしてくれたんです。よくぞあの時私が病であった時に尋ねてくれた。よくぞあの時、牢に拘束されていたところを訪問してくれた。空腹であった時に食べさせてくれた。イエス様からそのように感謝されるんですね。皆さんそうありたいですね。主にある兄弟姉妹のプライベートにずかずか入り込んでいってですね、その裸なのを、なんか恥ずかしくなるようなネタないかな、そういうふうに部屋の中にずかずか入り込んで、それを発見したら嘲笑って、他に拡散して言いふらす、ハムのような性質のものは呪われて奴隷にされて、それでも悪魔でやめないのであるならば炎によって滅ぼされてしまいます。とか皆さん、このハムのようなものではなく、むしろセムやヤペテのように兄弟姉妹のその裸を覆い、不足を満たし、恥を覆って憐れんで、そしてこのセムとヤペテが祝福を受けたように、祝福されるにふさわしい行いをして、実体として祝福を受け取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。では皆さん一人一人がこのセムやヤペテの性質のようになるように、そして自分自身の中にハムのような性質があるのであるなら、そのしっかりと悔い改めてそれを取り除き、巨大姉妹の裸を覆い、不足を満たし、そのように共にキリストの体として立て上げられていくように、今それぞれ皆さんが一人一人主の御前に出て祈る時を持ちたいと思います。 体であって、一人一人は各器官なのです。主よ、今日このノアの3人の息子たちのそれぞれの行動、2つに分かれました。一人は裸を見た時にそれを晒す、一人は、いや二人はそれを覆う。主よ、どうか私たちは兄弟姉妹が裸であるのを見たならば着させ、空腹であるのを見たならば食べ物を提供し、旅人であるならば宿を貸し、また病であったのならばそれを見舞う。それは主に対してしたこととして主を覚えられていることを感謝いたします。どうか生徒たち一人一人がしっかりとこの兄弟姉妹を互いに不足を補い合い、恥を覆い、互いに満たし合い、キリストの体を共に立て上げていく、この教会の交わりでありますように。どうかハムのような俗悪なものがありませんように。そのような性質を私たちの力覗き去るものでありますように。兄弟姉妹は裸手であるのを見たならばそれをじっくり見て楽しみ、それを拡散するような呪われた性質の私たちの力しっかりと取り除き尽くして、そして本当にキリストの体として共に立て上げ合う、この集いでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では賛美の458番を賛美した後に献金の感謝のお祈りをいたします。主はあなたがこの一人一人の上に豊かに報いてくださいますように。一人一人の病を癒してください。一人一人のあらゆる患いをあなたが取り扱い、それらを幸いと導いてください。一人一人の仕事ごとの技を祝福してください。どうか主よ、生徒たち一人一人があなたをますます恐れ敬いつつ、あなたを 死体元へ御言葉によって作り変えられて、そしてますます幸いへと導いていく生徒たち一人一人でありますように、どうか清めてください、祝福してください。一人一人をのその財産を食うイナゴをあなたが叱りつけてください。一人一人のますます穀物蔵を満たし、喜びの葡萄酒はあふれ、勝利し多くをあなたへと導いていくこの生徒たち一同でありますように、どうか幸いと祝福と栄光で満たしてください。ますます兄弟姉妹同士共に仕え、共にあなたを恐れる病、御言葉によって養われるこの生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈りをお祈りします。一人一人の上に今も後も世々限りなくありますように。アーメン。引き続き主の御前に出たい方はどうぞお残りください。